今日はルカの福音書第5章1節から11節です。このところでは主に従う弟子たちのことが語られています。1節を見ますと、群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとあります。これはゲネサレ湖、ガリラヤ湖での出来事でした。イエス様は岸辺に立っておられたわけですけれども、大勢の群衆に話すために、このシモンに命じて船に乗って少し漕ぎ出し、沖の上から神様の御言葉を語られるようにされました。しかし4節を見ますと、その後でなんとイエス様は深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさいと命ぜられたのです。おそらくこの時は時間的には日中であっただろうと思われます。魚を取るのは日中よりもむしろ朝か夕方、そしてまた夜に漁をするということが一般的であったと思います。ですから時間的には魚が取れるような時ではなかっただろうと考えられます。しかしイエス様がこの網を下ろして魚を取りなさいと漁師のシモン・ペテロに命ぜられたのです。その時にシモン・ペテロは5節を見ますと、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。彼はそのように言ったわけです。イエス様は大工の子としてナザレで30年ほど生活をしておられました。ですからおそらく漁に関しては人間的に考えると経験があるとか知ってるっていうことはほとんどなかったと思います。ところがこのペテロはお言葉ですのでとそのように応答したわけです。そして彼は船を漕ぎ出し、そして網を打った。6節にはその通りにするとおびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そして7節を見るならば、仲間の者たちに助けを求めて、2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。もう非常に多くの魚が取れたということであるわけです。このことに対してシモン・ペテロは8節を見ますと、主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから、とイエス様に告白をしたわけです。罪深い人間。ここには2つの意味があると思います。1つは彼自身、イエス様が網を下ろしなさいと言われても、おそらくたくさん取れるとは信じられなかったのではないだろうかと思います。彼の心の中に、果たしてどれだけ取れるだろうか、そうした疑いの心があったのではないかと思います。そしてもう一つは謙遜ということです。おびただしいほどの数の魚が取れる。もう予想をはるかに超える。この時にこそシモン・ペテロはイエス様こそ誠の神だ。その思いが彼の心の中に起きたのではないかと思います。あまりにも恐れ多い、そのことに対して自分自身は何の力もない、価値もない、罪深い人間です。そのように彼は告白したのではないかと思います。後にパウロも、私は罪人の頭であるとペテロ、このテモテに手紙を送りましたけれども、私たちが神様のその全能の力を目の当たりにするときにこそ、私たちはへりくだって自らが本当に罪深い人間であるということを認めざるを得ないのではないかと思います。そしてそれは一緒にいた者たちも9節を見ると、自分たちが取った魚のことで驚いたのであったとあります。そしてその仲間は10節を見ますと、ゼベダイの子ヤコブ、ヨハネ、 この3人はイエス様から声をかけられて、人間を取る漁師にすると言われたわけですけれども、このところでも改めて10節の後半を見ますと、恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取るようになるのです、イエス様はそのように語られました。恐れることはない、夜通し網を打っても何一つ取れない、しかしそういうものにイエス様は網を下ろしなさい、そしてお言葉ですので網を下ろしてみましょう、そのようになすときに神様の奇跡の御業が行われる。おそらく私たちもこのことを体験することができるのではないでしょうか。私たちも改めてイエス様の前に、私は罪深い人間ですから、自らを認める時があるのではないかと思います。そして私たちにも同じように、あなたは人間を取るようになる、救われた魂が起こされる、そのことを神様は今の私たちに約束してくださっておられます。今の私たちの状況はまさにこのペテロや弟子たちの姿であると思います。夜通し働いても何一つ取れない、そのような不毛の中にあって、イエス様は網を下ろしなさい、このような私たちに語ってくださいます。そして必ずお言葉通りにそのことがなされる。私たちも信じないものではなくて、信じるものとさせていただきたいと願います。そしてこの弟子たちは11節を見ると、すべてを捨ててイエスに従った。私たちも願わくば、持っているものすべてを捨てて、そして全能の神、そしてまた私たちを救うために十字架にかかり命を捨ててくださった、そして死の中からよみがえられたこのイエス様に従うものとさせていただきたいと思います。